おはようございます。お祈りをします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。寒い毎日が続いていますが、あなたが私たちを守ってくださって、今日このように神様を礼拝するために集めてくださったことを心より感謝いたします。神を礼拝する者は霊と誠をもって礼拝するようにと勧められています。私たちは今日目に見ることができない神様を、この聖書のお言葉を通して信仰の目で見、また私たちの本当に誠実な思いを持ってあなたのお言葉に対したいと思います。私たちの心を開き、そして聖書の言葉がよくわかり、何よりもその聖書の言葉によってこの一週間生かされることができるように私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは今、神を知るっていうことを学んでます。で、私たちは神様を知るっていうことは神様との全人格的な交わりなんだということをしてますね。で、先週と先々週で神様がどんなお方かを知るっていうことがまずそこからスタートするんだよ。で、それはこの本当に聖書の言葉を読む、神様の言葉に接するっていうことからスタートしていくんだってことも学びました。で、今日はこの神を愛するっていうこの私たちの意思決断の部分をこうやります。そして私たちが神様がどんなお方かを知り、まあ、その方を愛する、その方を信じる、その方との関わりを持つっていうことをしていくときに、私たちはその神様の素晴らしさを味わうことができる、まあ、その感情的な体験をすることができる。で、私たちはその神様の素晴らしさを味わうときにもっと神様を知りたくなる。で、このサイクルが回る、ね。今あの教会のホームページを見ていただくと、だいたい日曜日の夕方にあの礼拝の様子が載っています。このまとめを見ると、なんか俺の説教よりうまくまとまってるなとこのまとめをもとに来週説教しようかなと思うぐらい大変よくあのポイントでまとめてくれてますので、今日の私の話が分かりにくかったら、どうぞ今日夕方にあのホームページを見ていただくとよくわかると思います。で、まあ、そこであのまとめてくださってですね、姉妹はこんなことを書いたんですね。あの、私たちがあの私たちの人生の目的っていうのはこのサイクルの中に生きることなんだっていうの、うまいことまとめてくれたなと思って、これ言わなくちゃと思います。あの、私もそこまで考えてなかったんですけど、私たちが神様によって作られて神様によって生きていることの一つの目的っていうのは、まさしくこの神様を知り、神様を愛し、神様の素晴らしさを味わって、そしてまたもっと神様を知りたいっていう、この神様との交わりに生きることが私たちの人生の目的の大きな一つですよね。先週も引きましたけど、このウェストミンスター小距離問答の第一問という有名な、の世界で使われている信仰問答の第一問は、私たちの人生の目的は何ですか。私たちの人生の目的は神を永遠に喜び、神の栄光を表すことですって書かれてる。で、まさしくそうですね。神様を知り、神様を愛し、神様の素晴らしさを味わって、神様のことを喜ぶときに、私たちは神様の栄光を表して生きることができる。それ、人生の目的がここにある、私たちの生きがいがここにあるということだと思います。で、今日は、まあ、それに従って、じゃあこの2番目のポイントの神を愛するということはどういうことなのかということを、学びたいと思うんですが、リモコンがいかないという、次のすいません押して、はい、あ、もっと先にどんどん行っちゃった。もう一個、もう一つ、さらに、あ、ここで、はい、はい、ごめんなさい、なぜか行かない。神を愛するということを今日は考えたいと思うんですね。私たちの意思を持って神を愛する。で、そこには三つのことがあると思います。一つは、私たちが神様を愛することができるのは、まず神様が私たちを愛してくださったから、神の先手の愛ということです。で、二つ目は、私たちが神様を愛することができるのは、神様が私たちをそのような人生に招いてくださるから、その私たちはそれに応答していくんだ。そして、神様を愛するということは、具体的にどういうことかっていうと、神様の命令を守るっていうことなんだ。という、まあ、この三つのポイントで、この神様を愛するということを、聖書から読んでいきたいと思います。まず神様の先手の愛ということです。 先ほど司会者に読んでいただいた第一ヨハネ4章10節にはこう書かれていました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わしになりました。ここに愛があるのです。すいません、まず神様が私たちを愛してくださった。じゃあどんな時に神様は私たちを愛してくださったんでしょうか。先ほどさらに司会者に読んでいただいたローマ人への手紙の5章の8節を見てみましょう。そこにこのように出てきます。ローマ人への手紙の5章8節、ここはじゃあ皆さんで一緒に読んでみましょうか。ローマ5章8節いきます。3、はい。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。このイエス・キリストが私たちのために死んでくださったのは、私たちが正しかった時でしょうか。道徳的にもですね、全ての意味で正しかった時でしょうか。あるいは私たちが神様の前に、先週学びました、神様の前にへりくだって神様を求めるっていう敬虔な時だったでしょうか。聖書は何て書いてあるんでしょうか。5章の6節から見てみましょう。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人だった時、この私たちを作ってくださった神様のことを信じない、知らない、たとえそのお方のことを聞いても信じようとしない、認めない、そして自分が一番正しいと思って生きている、でも実際はでもそこでボロボロの生き方をしている、そうであっても神様を信じることがない、そんな罪人だった時にイエス・キリストが私たちのその罪の見方を、人生の罰を身代わりに受けて十字架で死んでくださったっていうんです。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。だからイエス聖書としてイエス・キリストの十字架の出来事を見るときに、私たちは神の愛を知ることができるっていうんです。そしてこの神様の愛は、忠実に約束を守る、契約を守る、そういう愛だっていうんですね。これは旧約聖書のエレミア書31章の3節、旧約聖書エレミア書31章3節、開けない方は聞いていてくださって結構です。エレミア書31章3節、そこにこう書かれています。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたってあるんです。実は旧約聖書で使われている、ここで使われている愛っていう言葉は、契約を忠実に誠実に守る愛っていう意味の言葉が使われています。旧約聖書の中でもいろんな聖書 その愛という言葉があるんですけども、ここでは特にというよりも旧約聖書で特に中心に使われている愛という言葉は、契約を守る、約束を守る、それを忠実に守って実行するという意味の愛という言葉が使われています。神様は永遠の愛をもって私たちを愛してくださった。だから私たちに誠実を尽くし続けたと言うんです。テモテ第2の 手紙2章のところにあります。私たちが真実でなくても彼は常に真実である。彼はご自身を否むことはできないからであると パウロは言います。イエス・キリストは常に真実なお方、約束を否まない。私たちは簡単に約束を破ります。からだいたい約束を忘れます。1年前に私が自分がどんな約束をしたかほとんど覚えていません。もうこれはみんな言い訳にするわけですね。あ、いや、だんだん年取ってきちゃって忘れ物が物事を忘れっぽくなっちゃったんだよねと言ってだんだんこうごまかすわけですが、まあ、我々よく約束を忘れますし、分かってても破りますし、まあ、分かっててもやれないことは多いです。でも神様はご自分の契約を守られる方。今日創世記の3章のところでアダムとエヴァが神様に逆らって罪を犯した、この初めの人アダムとエヴァが失敗したことが書いてありました。その中で3章の中で神様がその革の衣を作って彼らに着せたっていうところがあるんですね。でそれはやがてこのアダムとエヴァから始まった私たち人間の汚い罪を覆うために命を捨てて身代わりとなってくださる救い主が来られるっていうことを表している予言なんです。そのことを神様は忠実に果たしてイエス・キリストを送って私たちの全ての罪を許すということをしてくださいました。イエス・キリストを信じる者の罪を全て許すということをしてくださった、ね、で神様はそのようにしていつも私たちに契約約束を忠実に守っていてくださる方で、このことが分かるときに私たちの人生は変わっていくわけですね。今、まあ、先週オバマ大統領が就任しました。まあ、これからの世界がどんなふうになっていくのか楽しみであり、また不安もあります。おそらくまあ、これはもう一つはね、やたらマスコミがやたらめったらこう書き立てるので、なんとなく私たちは状況以上になんか不安を持っているような時代に生きています。そういう意味ではこの私たちの人生の次の曲がり角に何が待っているかわからないような、まあ、気持ちを持っている人も多いかもしれません。私たちと同じ選挙区 西武池袋線の東長崎にある椎名町教会を創立した野端新兵先生、昔同盟教団の顧問でした。102歳ぐらいまで頑張っていらっしゃった先生ですね。この先生がよく言われたことの中の一つに待ち伏せの恩寵っていう言葉があったんですね。この先生が大好きな待ち伏せの恩寵、つまり待ち伏せの恵みってこと。神様、先生はよく言います。神様は私たちの人生のこう曲がり角で待っておられて、その良いものを用意して待っていてくださる。だから私たちは安心して歩んでいくことができる。今の時代まさしく次の曲がり角に何が待っているか、私たちはちょっとこう不安を持って前に進むことにちょっとこう足がすくんでしまうようなところがあるかもしれません。でも私たちが神様に信頼をして一歩一歩進んでいくときに、次の曲がり角で神様が恵みを持って待っていてください。これは野端新兵先生がよく言われた、ね、待ち伏せの恩寵、こう曲がり角でよく子供の頃にわーとか言ってやってましたよね。でああいう感じで神様が恵みを持って待っていてくださって、まあ、いい意味で私たちを驚かしてください。神様はそのように先手先手を打って私たちを愛してくださっている方なんです。だから私たちはその招きに応えて神様を愛するということをするということですね。神の招きに応答する。この私たちは神様の愛に応えてその招きに応じて生きるっていうことが求められているんだということです。その出発は、まあ、救いの招きですね。イエス・キリストを信じるっていう救いの招きです。その一つはまず自分が神様から離れた罪人だっていうことを認めることです。でこれを悔い改めって言います。私は神を離れた罪人です、認めることです。二つ目はイエス・キリストを自分の救い主として信じるということです。使徒の働き16章31節には主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって書いてあります。ですからイエス・キリストを自分の救い主として信じるということです。そして三つ目のことはバプテスマを受けなさいとあります。でこれはイエス・キリストを信じた者がイエス・キリストを信じたということを公に告白して、そして そのイエス様の体である教会の一員となっている。そこで生活していく。今日も司会者が、この私たちは神の家族である教会と習いました。私たちはもちろん育ったところも違います。勤めている場所や通っている学校も違います。そして、肉親という意味での、物理的な家族も違います。しかしこのイエス・キリストを信じる者として、このキリストの教会に集まってきて、そして、共に歩んでいくことができる、そのような、私たちはそういう意味では肉親の家族とともに、この教会というこの神の家族を持つことができているんですね。それはまず目に見える、もう本当にいつも触れる場所としては、この私たちが属している朝霞聖書教会という場所です。それとともに、もうちょっと広い意味で言うと、今23教会と2つの伝道所がある関東宣教区というグループがあります。そこで互いに祈られ、支え合っています。そして、教団という意味であれば225の教会が集まった日本同盟キリスト教団という中に私たちはいます。もちろんそこと、このリギア先生たちのチーム宣教団というのはこう協力してますし、それだけではなくて、こういう教団単位だけではなくて、私たちはこの地域の地元の同じイエス・キリストを信じる教会や、日本全体のイエス・キリストを信じる教会、あるいはもう世界のイエス・キリストを信じる教会と私たちはこうつながっている、今流に言うと目に見えない形でリンクしてるんですね。でそういう中で私たちは生かされています。でその教会の交わりに洗礼を受けて加わっていく。でそれが神の招きに応答して生きる、神を愛して生きるっていうことの、一つの出発点になるんだと聖書は教えてるんですね。じゃあその出発点を過ぎたらどうしたらいいんだろうか。じゃあクリスチャンとして生きていくっていうことはどういうことなんだろうか。次のステップになるのがこの神の命令を守るということです。ヨハネの第一の手紙の5章の3節にこのように書かれています。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。会社勤めをしたりですね、組織という中で働いていて、上司と部下という関係があるんですね。でこう上司がこう嫌なやつだったりとかですね、あんまりこうつかなかったりですね、こう無茶なことばっかり言う人とかってですね、部下はその人の命令を守るのはもうえらい苦痛でしょう。できたら守りたくない、どんな正しいことを言われてもやりたくないと思うわけですね。しかしこう上司と部下の関係が例えばうまくいっていれば、もう一歩行って、その上司のことが例えば好きだったら、この上司のにから出された命令は、多少ちょっと難しかったり困難があっても、よしやってみようという気持ちになってこうやってみるものですよね。でまさしくそうです。神を愛するとは神の命令を守ることです。でその命令は重荷とはなりません。私たちは神様が私たちを愛してくださっている、神様が先手先手の愛で私たちを愛してくださっているということが分かるときに、私たちは神様を愛したいと思うようになっていく。でその時神様から与えられた命令を守るというのは、多少大変なことがあっても苦痛があっても、それは重荷にならないんだとヨハネは言いました。私たちは自分の愛する者のために、その相手が喜ぶことをしたい、あるいは相手の喜ぶ顔を見たいと思うものです。神様に私たちを愛されている時に、私たちも神様を愛したい、神様に喜んでもらいたいと思って生きるのがクリスチャンの生き方だ、クリスチャン生活だと聖書を教えているということです。しかもそれができるように、神様は聖霊なる神様を私たちに助け主として送ってくださって、私たちを神様を愛する者に育ててくださるというんですね。で、ここで神の命令を守るとはどんなことだろうということで、5つ書いてありますけど、3つだけにします。5つって大変なんで、3つだけ、初めの3つだけ考えたいと思います。1つは自分自身を捧げるということだと聖書は言うんです。司会者に読んでいただいたローマ人への手紙の12章1節2節にそのことが書かれていました。そういうわけですから、 兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいと書いてあります。実はこれ日本語の聖書のちょっと弱さがありまして、この新改訳聖書はあなた方にお願いしますって書いてあるんですね。でこれもともとはおすすめしますって言葉ですね。でも本当の意味は勧告って意味なんです。勧告って意味です。あの勧告っていうのは社会で特に行政用語で使われるときにはほとんど命令と同じ重みを持っています。例えば何とかのことを勧告するっていう書面が出たときは、まあ、それに従う、そしてそのことをちゃんとやったかどうかということをチェックされます。だから本当はここは神の憐れみのゆえにあなた方に勧告しますと訳した方がいい、ね、で神を愛する者はまず自分自身を神に捧げなさいって言うんです。である意味で神様はそれチェックするよっていうことです。神に捧げなさいって言うんです。でこのことは結婚のことと考えたらいいと思います。聖書は神様と私たちの関係を結婚の関係に例えています。第二コリントの例えば11章の2節のところを見るとパウロは私はあなた方をキリストの清い花嫁として捧げたっていうふうに書いてあるんですね。で我々はイエスキリストの花嫁として自分を夫であるイエスキリストに委ねて生きるっていうことが求められている。自分を委ねる、神様に委ねて生きるっていうことが求められているんだ。で実は自分自身を神様に捧げて、この神様に捧げるっていうのはみんな今仕事辞めてですね、神学校に行って牧師や伝道師にならなきゃいけないって意味じゃないんですよ。自分のその今生きているその場所で自分の歩みを神様に委ねて生きる、神様に信頼して生きる。でその時にパウロはそういう生き方が霊的な礼拝だって言うんですね。で元々の意味は合理的な生き方っていう、合理的な礼拝っていう意味の言葉が使われています。つまりパウロが言いたかったことはどういうことかというと、クリスチャンになって自分の力でクリスチャン生活を生きよう、神の命令を自分の力で歯を食いしばって一生懸命従おうとしていたらそれは不合理な生き方だ、非合理的だ。合理的な生き方は神様に委ねて生きることが合理的な生き方なんだ。自分の力や自分の経験や自分の努力や行いにそれだけに頼って生きるんじゃなくて、まあ、それを全部神様に委ねて生きるときに合理的な生き方ができるんだ。まあもう一つ言うならば力の抜けた生き方ができるんだ。余計なところに力が入らない生き方ができるんだっていうことだと思います。まあ、ですからその意味で私たちは一日の初めに、まあ、このように祈ったらいいと思います。主イエス様、今日も私はあなたを愛します。あなたに私のすべてをお捧げします。あなたに信頼してあります。まあ、このような祈りを私たちは毎日捧げること、ことあるごとに私はあなたに自分をお捧げします、私はあなたに頼ります、あなたに頼っていきますと祈ることでしょうね。で二つ目は礼拝を捧げるということです。私たちは自分自身を神様に捧げることを具体的にどのように表すことができるでしょうか。そしてどうやって身につけることができるでしょうか。それは神様を礼拝するっていう行為を通して私たちは神様をに自分を捧げるっていうことを身につけていくことができます。私たちは毎週持たれる教会の礼拝に出席するためには、まあ、何かを犠牲にしなければ集まることができないですね。この時間何かをやめてここに来るわけですね。そしてここで私たちは共に礼拝を守ります。それと同時に毎日私たちは聖書を読み祈る時間を持つためには まあ、テレビが見たいのはテレビ消さなきゃいけないかもしれない、何か遊びたいのをやめなければいけないかもしれません。とにかくどこかでそのために時間を使って、その時間を神様のために捧げてこのやる。でそのことを通して私たちはこの神様に自分を委ねるっていうことを、まあ、具体的に学んでいくんですね。ですから1週間の初めの日のある意味で一番おいしい時間、ね、朝の一番おいしい時間を教会に集まって神様を礼拝する。でそのことを通して私たちは神様を礼拝して生きるっていうことを身につけていく。でさらにこの神様を第一にしていくということが神様 の, あの命令を守るということなんだ、マタイの福音書6章33節を見てください。マタイの福音書の6章の33節、そこでにこのように書かれています。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。まあ、近年あの本屋さんに行ってビジネス書を見てると、特にこの2年ぐらいかなり、その棚を占めているものの中の一つが優先順位の本ですね。おそらくビジネス書の本の2割ぐらいがこの本ですね。で特に一昨年去年の傾向は段取りの本が多かったです、どうやって段取りをつけるかっていう、段取り上手は仕事上手とかですね、なんかこういう本なかったかな、今勝手に名前作りましたけど、とにかくそういう段取りの本がたくさん出てます。でもともと日本には段取り八部って言葉があるんですよね。段取り八部って言葉がありますよね、まあ、段取りをきちっとつければもう仕事は八部終わったと、あとの実際にやることは二部なんだと、まあいい言葉なんですけども、まあ多分日本人はだんだんそういうことを忘れてしまったんで、この段取りの本が今たくさん売れてるんじゃないかと思いますが、その段取りをつけるっていうことはどういうことかっていうと、優先順位をつけるってことですよ。何を一番初めにやらなければいけないか、何が一番初めに必要なのかってことを考えて、この例えば仕事をしていく、また毎日の生活をしていくっていうのはこれ段取りですよ、ね、でこれをやらないで例えば仕事やいろんなことにぶつかった時に私たちはただ、まあ、慌てて時間を浪費してしまうということを経験するわけですね。で聖書もこのイエス・キリストを信じて生きる者には段取りがあるんだよと、優先順位があるんだよと、これつければ大丈夫だ。でそれが今のマタイの福音書の6章の33節なんです。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。神の国っていうのは神様が支配してらっしゃる領域、まあ、その義っていうのは神様、まあ、あの私はそういう言い方するんですけど、まあ、神様のやり方という言い方をよくします。神様のやり方、義っていう中にはいろんなことがあります。神様のやり方っていうふうに私は、まあ、ここでは説明するんです。つまり神様の支配と神様のやり方をまず第一番目に求めなさい。そうすれば私たちが求めているさまざまな現実的な必要を神様が満たしてくださる、与えてくださるって言うんです。でここにクリスチャンの段取りがあるんですね。まず私たちが時間の使い方、お金の使い方、あるいは人生の選択、あらゆる面で自分 を優先するんではなくて、この神様のやり方、神様のお考えを優先して生きていく。神様がどう思ってるのか、神様が何を望んでらっしゃるのかということを優先して生きていく。でその時に実は私たちがこの得たい全てのものを神様はちゃんと備えていてくださるんだ。優先して生きたら何ももらえないと聖書に書いてあるんですね。ちゃんと優先して生きたらあなた方の必要をちゃんと満たしてあげるよって書いてあるんですね。だこれがある意味で言うと、あの合理的な生活、霊的な礼拝ってことにつながるのかなと思います。でこうやって考えると具体的なことですよね。毎日の生活の中で時間の使い方から、お金の使い方から、いろんなことを選んでいくことから、いろんなことの中でどうやって歩んだらいいのか。だけど神様の御心が分からないとどうやってこう優先順位を決めていいか分からない、ね、だから私たちは聖書を読む、ね、聖書を毎日読んで 神様が私たちにどんなふうにこう語りかけて、どんなふうに私たちに何を望んでいらっしゃるのか、神様はどんなことをしてくださるお方なのかということが分かっていくときに、私たちは応用編で、ああじゃあこのことをこうしようって考えていくんですね。で、時々困るなってことがあるんですけど、聖書っていうのはですね、私たちが何か決めるときに具体的な指示が書いてないんですね。あんまりあることは書いてあるんですけど、ほとんどのことについて細かい具体的な指示が書いてないんです。原則が書いてあるんです。物の考え方とかですね、選び方とか原則が書いてあります。それから例えば特に旧約聖書をよく読んでいくと、その原則とか物の考え方とか選び方をにその神様に従っていく人がどんなふうにそれを選んでいったか、あるいはどんなふうにそこで失敗しちゃったかということが書かれています。ですから私たちは旧約聖書をやっぱりよく読むことが大切だと思うのは、この神様が言われていることにをどのようにこうしていくことが大切なのか、どうやると失敗するのか、どうやるとうまく進んでいくことができるのかっていうのは、その旧約聖書に出てくるさまざまな人物を見ると、まあ、私たちはそういう意味ではこう聖書を通してその人の人生の追体験をすることができるんですね。でそのことによって、ああこういうふうにいくと失敗するんだと、でこういうふうにいくと神様に喜んでいただいて自分を喜ぶことができるんだみたいなことを、この旧約聖書の人物を通して私たちは学ぶことができます。でその意味でこの聖書っていうのはある意味で原則論が書いてあるのと同時に、まあ実際的なことっていうのはその聖書に出てくる人物の生き方を通して、例えばペテロの人生、パウロの人生、あるいはダビデの人生ですね、さまざまな、まあ悪い例で言うと旧約聖書のアハブの人生とかですね、いろんなこう人生を通して私たちはこのどのように神様に従っていったらいいのか、何を一番にしていったらいいのかということを知ることができるんですね。でちょうど私は今、第二歴代史を読んでいます。このダビデから始まった、まあ、イスラエル王国がそして衰退していく歴史をずっと読んでいます。でその中のキーポイントは主の、御言葉に従うかどうか、主の掟に従うかどうかという点です。十分うまいことできなくても主の掟に従って主の命令に従って生きている王の時代はイスラエルは大変祝福されます。ところが神様を捨てちゃって自分勝手に生きている時代はやはりそこにさまざまな問題が起こってトラブルが起こってきます。でそういうのをこう今歴代史をこうずっと見ながら、こう明日は我が身と自分のこととしてこう考えさせられるんですね。でそのようにして私たちは聖書を通して本当に何を一番にしていったらいいのか、何をその時その時選んでいったらいいのかっていうのを、聖書の命令と教えと同時に聖書に出てくる人物のさまざまなこう姿を通して私たちはこう自分の生活に適応していくことができる。でそのようにして私たちは神様を第一に生きるっていうことを身につけていくことができるんだということだと思います。さて話をまとめて終わりたいと思います。今日私たちは神を知ることっていうことで、特にこの神様を愛するっていうこと、自分の意思で神様を愛する、神様に従うっていうことを学びました。3つのことがありました。一つは神様の先手の愛に感謝をするということです。神様が先手先手に私たちのために愛の配慮をしてくださっているんだ。二つ目は神様の救いの招きに応答するということです。具体的にはまずイエス・キリストを信じるということからスタートする。そして三つ目は神様の命令を守って生きるということです。まあ、そのことを通して私たちは神様を愛するということを具体的に表していくことができます。さて今日の適用ですが、この3つのポイントの中から、ぜひ皆さん考えてください。今日はこれにしますと言わないので、これ3つありました。神様が先手の愛で先手先手を打っていてくださる。そうすると今週私たちはどういう気持ちでこの1週間を歩んでいったらいいだろうか。さらに神様の救いのに招いてくださってる。じゃあイエス様を信じよう。そして神様の命令を守って生きる、特に優先順位がありましたね。神の国を第一番にして生きる。 それはこの1週間の生活の中で自分はどんなふうにこう今日礼拝が終わってここを去っていった時からどうやって自分がやっていくことがこの神様をのことを一番にすることになるだろうか、まあそういうようなポイントがあると思います。まあ、どれか一つ全部やろうと思うと絶対できませんので、何か一つ、よし、じゃあ今日自分はこのことを教えられたので、このポイントを今週一週間やってみようということをこのぜひ取り組んでいただいて、そして来週一緒に集まってですね、神様の恵みをかみしめることができたら幸いです。お祈りをして終わります。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。天の父なる神様、まずあなたが私たちを本当に愛してくださいました。永遠の愛を持って誠実に私たちを愛し続けてくださいました。私たちがまだ罪人だった時に、神様はご自分の大切な御子を十字架につけて私たちの罪の身代わりにするまでして愛してくださいました。また私たちの不安やまた恐れに満ちた人生の曲がり角に立って恵みを持って待っていてくださることを覚えます。これから新しい1週間が始まります。神様、私たちがこの1週間進んでいくときに、その時その時神様が恵みを持って待っていてくださることを本当に覚えて、それを楽しみにして一歩一歩先に進んでいくことができるようにしてください。また今週私たちはやらなければならないこと、またなさればならない働きがたくさんそれぞれあると思います。その中でまず何を第一番に目にするのか、神様に教えられて優先順位をしっかりとつけて歩んでいくことができますよ。そして何よりも自分の力に頼って生きるのではなくて、私たちを生かしてくださる聖霊により頼んで、イエス様により頼んで歩むことができる1週間とさせてください。感謝をして皆により祈ります。アーメン。
それでは感謝と献金の時を